社協米原手と手2024年9月第82号をお届けいたします。表紙の説明をします。今月の表紙は子育てサークル作りコモチーズ広場の様子です。ボランティアさんが小さなお子さんに絵本の読み聞かせをされているカラー写真です。詳しくは10ページでお伝えします。表紙の説明を終わります。特集シリーズ第2弾、災害に備える自助・個人や家庭でできること。前回に引き続き災害への備えについての特集です。今回のテーマは自助。災害に対し普段から個人や家庭でできることを一人一人が備えることで災害時の被害を小さくする可能性が高まります。今回は3つのポイントに絞り、自助の大切さをお伝えいたします。ぜひこの機会に自身や家族で自助について考えてみてください。いつ起こるかわからない災害ですが、備えることで大切な命を守ることができます。できることから始めましょう。ポイント1、身の回りの安全対策。備蓄食料の準備、最低3日分の飲料水と食品。詳しくは農林水産省のホームページをご確認ください。 QR コードが表示されています。絆バトンへ支援に必要な情報を記載しておく。詳しくは米原市ホームページをご確認ください。 QR コードが表示されています。家具が倒れてこないように固定や配置を考える。逃げる際足を怪我しないように靴やスリッパを寝室に。地震が発生すると家の中で家具や電化製品が凶器に変わります。転倒防止策や夜間の発生にも備えた事前の準備が大切です。すぐに持ち出せる避難袋の準備と合わせ、夜間の災害発生に備えて寝室の手の届くところに懐中電灯やスリッパなどの準備も大切です。ポイント2、地域や人とつながる。挨拶など普段から関係を持つ。自分や家族のことを知ってもらう。サロンや避難訓練へ参加する。近隣に助けてほしいことなどを伝えておく。災害時の避難に不安を感じる方は、避難行動要支援者の登録を。詳しくは米原市ホームページをご確認ください。QR コードが表示されています。災害発生の直後は、公的な支援には限りがあります。住民の助け合いでの救助活動が大きな力になります。そして、避難生活においても助け合いが欠かせません。家族だけでなく、近隣の方や地域とつながっておくことも大事な事情です。そのためにも、地域の行事などにも積極的に参加しましょう。ポイント3、知る。防災ハザードマップで住んでいる地域の状況を知る。詳しくは米原市ホームページをご確認ください。QR コードが表示されています。外の天気が気になったら、災害状況をテレビやラジオで把握する。避難所までのルートを確認。いつどこへ逃げるのか家族で話し合っておく。まあ大丈夫、災害時に起こる人の心理を知る。詳しくは日本赤十字社ホームページをご確認ください。 QR コードが表示されています。住んでいる地域が災害時どうなるのか、災害が起こった時どういった行動を取るのかを事前に知っておくことで、いち早く避難行動を取ることができます。災害が起きた時、人はこれくらい大丈夫と楽観的に考え、まだ誰も避難していないと人の行動に同調してしまいます。これらの心理、同調性バイアス、正常性バイアスが避難を遅らせ、逃げ遅れて自分や家族、周りの人を危険にさらします。 災害が発生したとき、多くの人からこんなことは初めてだ、こんなことになるなんて思いもしなかったといった話をお聞きします。災害はいつ発生するのか、どんな被害が出るのか、事前に知ることは不可能です。災害の発生を止めることや予測することは難しいですが、事前に備えておくことで被害を減らすことができます。今回ご紹介したことをできることから実施していただき、災害時に自分や家族の命を守る行動につなげていただけたらと思います。次回は災害時に必要な互助についてお伝えします。
令和5年度事業報告概要。米原市でも人と人、人と地域のつながりの希薄化や暮らしの課題の多様化が進行する中、令和5年度においても地域共生社会の実現に向け、法人内外の多様な分野や主体との協働のもと、その人らしい暮らしの実現と地域づくりに取り組みました。令和元年度、2019年度より、第2次米原福祉のまちづくり計画に基づき、さまざまな主体がそれぞれの役割を発揮しながら、地域の福祉課題、生活課題の解決に向け取り組みを進めてきましたが、令和5年度、2023年度末に計画期間が終了することから、市とともに第3次米原福祉のまちづくり計画を策定しました。見守り活動をはじめ、災害時避難支援や生活支援活動を重点に、各地域においてご近所活動を推進するとともに、社会的孤立や経済的困窮の課題を抱える人に対し、就労準備支援事業等による就労支援のほか、地域活動等への参加支援、フードバンクによる食料支援を、また子どもの貧困対策、子どもの育ちを支援する活動として、子どもの学習・生活支援事業を実施しました。事業開始3年目となる重層的支援体制整備事業では、多機関共同事業において、既存の支援機関等の機能や専門性を生かし、相互に連携を強めながら、制度や相談支援の分野を超えた包括的な支援体制づくりを進めました。各種の推進会議や研修、ケース会議を開催し、複合的な課題を抱え、課題の解きほぐしが求められる事例などに対し、支援機関の抱える課題をアセスメントし、各支援機関の役割分担や支援の方向性を整理する役割を担いました。介護保険サービス並びに障害福祉サービスにおいては、利用者お一人お一人の自分らしい暮らしの実現に向け、より質の高いサービス提供に努めました。東部デイサービスセンターハビロの利用定員を増やし、小規模多機能型居宅介護の事業拠点をみんなの家に移し、受け入れを拡充するなど、市内の利用ニーズに積極的に対応しました。写真が2枚掲載されています。ご近所活動スキルアップ講座の写真と、デイサービスの様子の写真です。令和5年度決算報告。収入と支出を表す円グラフがあります。収入合計6億8079万8000円。その内訳は、補助金収益8906万4000円 13%、 受託金収益1億1388万2000円 17%、 介護保険収益3億3965万6000円 50%、 就労支援事業収益844万2000円 1%、障害福祉サービス収益1億527万7千円 15%、 その他の収益2447万7千円 4%、支出合計6億8433万8000円、その内訳は法人運営6462万円、9%、地域づくり6554万3000円、10%、子育て支援2066万9000円、3%、相談支援等6739万3000円、10%、介護介護予防3億2369万6000円、47%、障害福祉1億884万7000円、16%、施設管理2512万8000円、4%、就労支援事業844万2000円、1%。以上です。なお、ホームページに財務諸表、事業報告書を掲載していますので、合わせてご確認ください。共同募金運動が始まります。募金運動期間、10月1日から12月31日。今年も市内のさまざまなところで共同募金の協力を呼びかけます。皆様の温かいご支援、ご協力をお願いいたします。インターネット、スマートフォンからも寄付いただけます。その QR コードが表示されています。募金の様子の写真が2枚掲載されています。寄せられた募金は身近なところで生かされています。地域の福祉活動の支援、自治会による高齢者や子どもの居場所づくり、福祉活動団体への支援、老人クラブ連合会による春公開、地域共生社会フェスタ、講演、体験、食べ物コーナー、ボランティア活動の支援、裁縫ボランティアによる被災地へ送る雑巾の作成、子育て支援事業、子育てサークル作り事業、コモチーズ広場、以上5つの支援や事業等の活動の様子の写真がそれぞれ掲載されています。広域県全体としては、滋賀県共同募金会を通じて県内の福祉施設の整備や地域の災害活動の支援に活用されます。書き損じはがき、未投函はがきを集めています。ご協力お願いします。回収ボックスを社協の各センター窓口に設置しております。令和5年度461枚のはがきが 23,487円の募金になりました。ありがとうございました。米原市社会福祉協議会内、米原市共同募金委員会、善意銀行だより、令和6年5月9日から令和6年7月24日、継承は省略します。予託、玉ねぎ買い物かご1杯分、大原農園ドロンコ畑、その払い出しは、外部支援団体子ども関係1団体へ、予託、じゃがいも買い物袋中1袋、木寺正文、その払い出しは、外部支援団体子ども関係1団体へ、予託、おむつ5袋、パッド10袋、リハビリパンツ2袋、匿名、その払い出しは市内作業所へ、予託、マリーゴールド苗200ポット、宇鹿野福祉会、その払い出しは外部支援団体子ども関係1団体へ20ポット、福祉事業所10の事業所へ180ポット、その他の払い出しとして、生活困窮者支援37件、米、カップ麺、レトルト食品、ふりかけ、缶詰等、外部支援団体、子ども関係、 9つの団体へアイスコーヒー900ミリリットルを360本、4つの団体へスティックシュガー12袋、宇鹿野福祉会さんよりいただいたマリーゴールドの苗を市内の福祉事業所等へ配分させていただきました。配分先の写真が5枚掲載されています。1枚目、特別養護老人ホーム坂田成城園。おかげさまで玄関先が華やかになりました。ありがとうございます。2枚目、社会福祉法人近江薫風会特別養護老人ホームスマイル。きれいに育てていきたいです。3枚目、社会福祉法人千住会デイサービスセンター。玄関先に飾らせていただきました。4枚目、デイサービスセンター夢ホール。みんな、きれいねと言ってくださいます。5枚目、放課後児童クラブ元キッズ沖縄。きれいなお花をたくさんありがとうございました。以上です。その他にも、皆様からいただきました大切なご寄付は、生活にお困りの方や子ども食堂、地域のサロンのほか、市内の福祉事業所等にお渡しし、さまざまな活動に活用しています。相談、常時相談、社協職員が相談員として対応し、各関係機関と連絡連携し、継続的に相談支援を行います。毎週月曜から金曜日、午前8時30分から午後5時30分まで、ただし祝日、年末年始を除く、三島地域福祉活動センターは午後5時15分閉館。お問い合わせ、米原市社会福祉協議会本部および社協各センター。心配事総合相談、暮らしの困りごとや悩みごとの相談を受け付けます。相談は無料。時間はいずれも10時から11時まで。相談受付は11時までで、相談時間は1時間程度。相談員は行政相談委員、人権擁護委員、民生委員、児童委員。お問い合わせ、米原市社会福祉課電話 53-5121。 相談日、会場の順に読み上げます。9月10日火曜と11月12日火曜は米原市役所三島支所長岡1206、9月24日火曜と11月26日火曜は近江学び合いステーション旧近江公民館合同1513、10月8日火曜、米原市役所 3E 会議室米原1016、10月22日火曜、伊吹薬草の里文化センター水上37。法律相談、法律に関する相談ごとで解決の窓口となるよう弁護士が初回の相談に応じます。事前にお申し込みください。相談日、9月12日木曜、10月10日木曜、11月14日木曜。会場はいずれも米原市役所 3E 会議室、米原1016。1回30分以内、料金1000円。時間は9時30分から11時45分までの間。お問い合わせ、お申し込み、米原市社会福祉課、電話 53-5121。 ただし、各相談については、状況により中止になる場合があります。